青空 FM 第107回目。第107回目はゲストなし一人会となっております。2025年明けましたね。新年最初の収録なんですが、特に新年らしい話でもなく、今月ですね、2025年1月に開催される義書博11の話というか、まあ、宣伝なんですけど、ね、まあ、今年の執筆というか、義書博が技術同人誌のパンプイベントなので、技術同人誌の執筆について、2025年はこんな感じで、みたいな話をしていきたいかなと思っております。義書博ですね。技術書同人誌博覧会、略して義書博なんですけども、今回で11回目ですね。最初に参加したのがもういつか覚えてないのと、途中何回か出たり出なかったりしてるんですけど、第11回、今月1月25日土曜日の回は、サークル青空プロジェクトとして、私ホルテも参加します。で、1月25日土曜日11時からなんですが、場所が横浜参謀ホールマリネリア。というところでやりまして、電車の最寄り駅だと、港未来線ですね。日本大通りという駅になりまして、JR だと、関内ですね。京浜東北だったかな？横浜線だったかな？の関内という駅で、まあ、港未来の日本大通りから歩いて5分、徒歩5分というところにあって、もう海の真ん前ですね。横浜港って書いてあるんで、横浜港とか、あと山下公園とか、あの辺ですね。まあ、あと横浜中華街とか、があるところでやるということになっております。で、現在もまだなんか、サークル参加を募集している、募集というか、申し込みが可能なのかな？この時期サークル申し込みしていけんのかって感じが非常にしちゃうんですけど、一応公式ページ上からはまだ申し込みボタンが押せたんで、ワンチャン考えてる人はっていうのと、あと一般参加ですね。技術同人誌見たいなっていう人は、公式ページのメニューからですね、コンパスに飛べて、そこから申し込み、参加申し込みできるので、多分これ事前に申し込んでおかないとっていうか、まあ、当日申し込みもできると思うんですけど、申し込まないと入れないんじゃないかなと思うので、行きたい方はコンパスで、ぜひ申し込みをしてください。あの、公式ページと、コンパスのリンクは配信ページに載っけておきます。それでは、青空プロジェクトですね。私ホルテのサークルの頒布物ですけども、直近の同人誌即売会イベントである義書展17かなと同じ内容となっておりまして、新刊は2冊で、あとは期間ですね。新刊がソフトスキル1冊とサーバーサイドコトリン1冊で、ソフトスキルの方がアンチパターンから学ぶコミュニケーション。サーバーサイドコトリンの方が入門実践マイクロノートです。サーバーサイドコトリンだったかな？マイクロノートで入門実践サーバーサイドコトリンでした。の2冊を紙の本の新刊として持ち込みます。で、他の期間ですね、は電子のみとなっておりまして、ただまあ立ち読みはできるので、その場で気に入ったら電子、ブースっていうサービスからになるんですけど、まあ技術書店がいいっていう方は技術書店からでもいいんですけど、電子はまあそのどっちかからかなと思っております。なお紙の本の在庫なんですけども、アンチパターンから学ぶコミュニケーションの方はもう2冊 ?1 冊もう本当に数冊、10冊、なんなら5冊もないぐらいなので、今更欲しい方がいるのかってちょっとわかんないんですけど、欲しい方、これ聞いて欲しいって方がいたら、義書博お早めにっていうのと、まあ、なんかツイッターかなんかで DM かリプしてもらえれば、取り置きしておきます。で、サーバーサイドコトリンの方ですね。マイクロノートでやるサーバーサイドコトリンの方はまだ20冊ぐらいかな。在庫あるので、メインはこちらかなといった感じになります。で、それぞれどういう本かっていうのを軽く紹介しておくと、一応ブログも貼っておくので、詳細はそっちを見てほしいんですが、 アンチパターンから学ぶコミュニケーションの方は、タイトル通りコミュニケーション難しいよねっていう話に対して、完璧に銀の弾丸的な何でもかんでもうまくいくみたいな技術、方法、術みたいのはないかなとは思うんですけど、逆にこういうのはアンチパターンだよね、こういう言動は良くないよねっていうのをまとめた本になっていまして、そこから他人の振りを見て我が振りを直すじゃないんですけど、アンチパターンを覚えることによって学ぶことによって自分のコミュニケーションを良くしていけたらいいよねみたいなところで書いた本になります。で、この本に載っているアンチパターンの例みたいな、実例みたいのがあるんですけど、これはすべて私がここ1年ぐらいで経験した、あるたった一人からの、まあ今の現場のリーダーなんですけど、から受けたアンチパターンコミュニケーションまとめみたいになっているので、まあなんかそこも売り文句というかフックになっているみたいな感じなんですけど、まあそういった部分で興味があったらお手に取っていただければなと思います。で、さっき言ったように紙の本はもうちょっと在庫が少ないんですけど、電子版はいつもお買い求めというかお求めいただけるので、まあ、興味があれば電子版でもぜひって感じです。で、マイクロノートで入門実践サーバーサイドコトリンは、マイクロノートっていう比較的新しい、比較的っていうかまあ新しいのかな、フレームワークを使ってサーバーサイドコトリンをやろうっていう本になってまして、サーバーサイドコトリンの本はもう今年で7年とか ?7 年は言い過ぎ ?6 年ぐらい書いてるんですけど、ずっとスプリングブートでやる本を書いてたんですが、今回はマイクロノートという新しいフレームワークでサーバーサイドコトリンをやってみようっていう、まあ入門編の本ですね、になっております。で、スプリングブートとか、まあ他の言語のフレームワーク、例えば Rails とか、PHP はララベルとかと比べて何が違うのみたいな感じなんですけど、マイクロノートは結構軽量高速みたいなのを売りにしていて、デフォルトで何もそのプラグイン的なものを入れないと、あまりそのフルスタックというよりは必要最低限の機能のみが含まれて立ち上がるみたいな感じになってまして、スプリングブートとかでプロジェクトを作ってサーバーサイドコトリンとか、まあ、API 的なものをやろうとすると意外といろいろとくっついてきて起動が遅かったりとか、開発が進んで大規模化していくとテストとかテストの実行ですね、自動テストの実行とかサーバーの起動に時間かかったりするみたいなのがあるんですけど、そのあたりを改善というか、なんていうんですかね、反省したような作りになってまして、まあ、必要最低限のものを機能としてプラグインとして追加していくみたいなのと、あとはマイクロノート特有のものとしては API の開発が非常にやりやすいという点で、スワガーとかそういった API のなんていうんですかね、仕様っていうんですかね、インターフェース的なところを表現すると言ったらいいのかな、仕組みとの親和性が高いですとか、高いというかまあなんなら組み込まれているというか組み込めるんですけど、とか、あとは学習曲線がスムーズ、緩やか、まあ、とっつきやすい、学びやすい、みたいな、覚えやすいみたいなのがあって、スプリングブートとか、まあ、Rails とかもそうなんですけど、他のフレームワークって、スプリングブートだとアノテーションをいっぱい書かなきゃいけなかったり、で、こういう時はどういうアノテーションを使わなきゃいけないのか、みたいなのを、まあ、覚える必要はないんですけど、まあ、そういった、仕組み的なものを学ばないといけなかったりとか、Rails なら Rails Way みたいな、Rails はこうあるべきみたいな学びが必要だったりとか、あとは OR マッパーとかですね。まあ、OR マッパーはライブラリ使ってるんであれかもしれないですけど、まあその辺のいわゆる始めて1から始めて動くものを作るまでにいろいろと学ばなきゃいけないハードルの高さ、敷居の高さみたいなものがあったりして、かつ、認証認可やら、さっき言った OR マッパーやら、まあ、いろんなことをやろうとすると、そのフレームワークごとにいろいろお作法みたいなものがあるので、学んでいかないといけないみたいなのが、結構学習コスト的なものがあったりするんですけど、マイクロノートはその辺をかなり意識して開発されていて、 アノテーションはいるっちゃいるんですけど、本当にわかりやすく最小限、必要最小限で済むみたいな。それこそゲット、アットマークゲットだったかな。アノテーションの書き方もちょっと今パッと出てこないんですけど、ぐらいのことを書けばゲットとして機能するみたいぐらいな。本当に直感的でわかりやすい仕組みになっていて、実際に執筆しているときにサンプルでプログラムを書いたんですけど、もう本当にわかりやすさから、ある種ファンというか好きになってしまって、あ、もうこのフレームワークで開発いっぱいしたいなって思えるぐらい開発者体験が良かったフレームワークですね。まあ、気になった方はぜひお手に取ってといった感じになります。で、あと期間ですね、は、サーバーサイドコトリンが何冊かと、ソフトスキル系だと、継続系ですね。初めて継続する系の本が2冊、3冊ぐらいあったりして、で、あとは、コトリンの足というか、別側面で書いたのが、デスクトップアプリを作る本ですね。コンポーズマルチプラットフォームっていう UI をコトリンで共通化しようっていうので、一冊書いてますので、まあ、それら期間はすべて電子なんですけど、多重読みはできますので、もしよかったらお手に取っていただいて気になったものは電子でお買い求めいただけたらなと思っております。で、私のサークルアーゾロプロジェクトとしては以上なんですが、今回、合同誌ですね、寄稿をしておりまして、親方プロジェクトですね、親方さんの合同誌に今回も寄稿をしまして、ワンストップ学びかな、通称学び本って呼んでるんですけど、に5章ほど寄稿しております。1章、まあ、3ページ、5ページだとしても、だいたい10から15ページぐらいは書いているはずですので、こちらもよかったら、私のサークルには置いてないんですけど、親方さんの親方プロジェクトのサークルブースでお手に取っていただければなと思います。学びということで、昔なんか前に書いたチームリーダー、マネージャー的な、チーム運営的な話と、あと現場で通用する実践的なスキル、IT エンジニアのスキルってどうやって学べばいいのとか、あとはお出かけの仕方じゃないんですけど、お出かけから得られた学びとか、お出かけってこういうのがあるよね、みたいなので、昨日もちょっと言ってきたんですけど、音楽ライブとか、美術館、博物館とか、あとは何でしょうね、その辺ブラブラ散歩するみたいなのもあるんですけど、みたいな、お出かけ先の開拓みたいなので一生書いたりとか、あとはメタ認知についてちょっと書いたりとか、そんな感じかな？なんか5章ぐらい書いた気がするんだけど。まあそんな感じですね。で、もちろん他の方もいっぱい書いてまして、200ページ超えてた気がするんですよね。で、かなり読み応えのあるというか、本になってると思いますので、まあこのどっちかっていうとソフトスキル系かな？なんですけど、まあ IT エンジニア的に言えば資格とか、あとは AI ですね。生成 AI の話とか、まあその他、エッセイ的なものも書いてあったりするのかなって感じなので、まあ、興味があればぜひ親方プロジェクトさんの方で見ていただければなと思います。意外と15分ぐらい今収録しているんですけど、まあ、最後にちょっと今年2025年の執筆活動、技術同人誌についてってところを話しておくと、技術書店の18位ですかね。次が確か6月開催予定だったので、まあ、そこで一冊新刊を出す予定です。一冊と言いつつ、ごめんなさい、二冊になるかもしれないんですけど、サーバーサイドコトリンですね、マイクロノートの続きを書こうと思っているのと、あと、サーバーサイドコトリン、なんならコトリンってなんぞやみたいな方が、未だにって言い方もあれなんですけど、ちょいちょいいらっしゃって、まあ、やっぱりアンドロイドで使うっていうのが印象強い方も多い。ですし、サーバーサイドコトリンっていうもの自体がまだまだ知名度、認知度みたいなものが低いというか、まあ、なかなかその魅力を伝えきれてないみたいな部分が、やりきれてない部分があるのかなっていうのは、前回、技術書店17で感じた部分なので、まあ、ちょっと技術書店18、6月合わせで、電子版だけになると思うんですけど、サーバーサイドコトリンとは何ぞやみたいなものをちょっと、PR というか、マーケ的な感じで、無料版で、その裾野というか、 布教していくみたいなものをちょっと書いてみようかななんぞと思っております。2025年後半としてはまだ技術書店も秘書博も予定は出てなかったはずなんですけど、まあ1回か2回ぐらいはまたイベントがあると思うので、そこでもう一冊出そうとは思ってます。まあ毎回新刊は書こうかなって感じですね。半年に1回ぐらいは。で、ただ後半がサーバーサイドコトリンになるかどうかはちょっとまだわからなくて、まあその時、マイクロノートか、まあ他のフレームワークでちょっとやりたいことがあればサーバーサイドコトリンになるかなって感じなんですが、まあ何かソフトスキル系、マネジメント、アジャイル、コミュニケーション、なんだかわかんないですけど、で書きたいものがあればそっちかなって感じですね。で前回技術書店17で新刊2冊別のジャンルのものを出すっていうのは非常に分が悪いというか、あまり大変だった割にはメリットというか効果がなかったなって感じだったので、しばらくは紙の本は1冊ずつ作っても2冊目は電子かな、あるいは無料版でっていう感じ。まあ無料版だともう電子でしかないんですけど、回収できなくなっちゃうんで、っていう感じでやっていこうかなと思っております。というわけで2025年最初のテーマ、話題としては技術博11ですね。1月25日にありますので、技術博11よろしくお願いしますという話でした。で、ちょっと冒頭、技術博11の紹介で忘れていた、言い忘れていたこととしては、懇親会ですね。技術博って毎回終わった後に、そのサークル参加者と一般参加者も参加可能な懇親会っていうのがあって、まあ、要は飲み会なんですけど、まあ普通にお酒飲めない人でもご飯食べるみたいな感じで、あと飲み会の雰囲気が好きとか、もう単純に IT エンジニア的に言えば、まあ勉強会的な、カンファレンス的な感じで、そのサークル主というか、執筆者の方と、まあちょっとコミュニケーション取りたいなとか、場合はかなりおすすめの会となっていて、で、こちらまあ一応有料にはなっちゃうんですけど、コンパスから懇親会ありで申し込みできるので、まあ、ちょっと飲み会に行こうかなぐらいの感じで、参加してもらえると非常に運営の方も喜ぶんじゃないかな、なんぞと思っております。で、私も懇親会を参加する予定なので、まあ、僕と握手って感じを言いたいんですけど、あまり私目当てで来る方は皆無かなって感じなんで、まあ、いたら、青空 FM 聞いてますとか言ってもらえると非常に嬉しいです。大体このポッドキャスト聞いてる人ってリアルの知り合いしかいないんじゃないか説があるんで、あれなんですけど、そんな感じで懇親会も、あ、もちろん本編のサークル参加もするので、よかったら1月25日横浜、まあ、ちょっと中華街で中華食べた後、技術博に顔出して、そのまま夜懇親会みたいな一日もありなんじゃないかななんて感じです。では、今回のエピソードを締めていきたいと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよってしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、何卒、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、支援してもいいよという方は、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。では、今回ゲストがいないので、私ホルテの告知をしておくと、技術博11ですね。技術同人誌に興味がないっていうとあれなんですけど、まあ IT エンジニア、プログラミングに興味がなくても、一応技術ついていれば何でもって感じの会にはなっているので、まあざっと、参加費無料、参加費無料ってのは言っておくべきだったのかな。参加費無料なので、横浜に遊びに来るついでにちょっと覗いてみて、あ、こんな本あるんだ、みたいな。なんなら技術同人誌、技術に限らないかな。同人誌っていうものに触れたことがない方も、よかったら見ていただけると幸いです。技術書店17継続になっちゃいますけど、新刊、紙の本持っていくので、よかったらよろしくお願いします。では、エンディングトークということで、 アードラ FM に寄せられたというか送られた感想お便りをご紹介と思ったんですが、特に新しいものはありませんでした。Twitter とあとは Mixi2 もハッシュタグ使えるので、あとあれですね、ブルースカイとかは見てますので、まあ、その辺の SNS で感想お便りご意見とか、あとは Google ホームから送ることもできますので、よろしければその辺よろしくお願いいたします。では2025年ですね、ちょっと明けてだいぶ期間が空いちゃいましたけど、今年もアーゾラ FM と私ホルテをよろしくお願いします。では第107回目ですね、107回目は、一人会ということで義手博11の話題をお届けしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。